サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
なんかいろんなね、あの状態の方受け入れてくれると思うんですけど、はい、お薬のところって、ね、はい、結構ダメなところとかあるじゃないですか。
そうですね、お薬に関しては基本点数の中に全てあの内服薬、あの抗がん剤等ですね、あと腎臓の腎性貧血のお薬以外は基本的にあの施設で全てお薬代は中に入っております。
はい、
はい、基本点数の中に、うん、まあ、その中で賄わないといけないので、うん、まあ、なかなかその高額のお薬は全てご遠慮していただく場合がございます。
はい、ちょっと相談っていうところですよね。
はい、そうですね、はい、
ちょっと僕施設ケアマネージャーと、はい、相談員さんってあるじゃないですか、はいはい、そこの区別ってあんまり生活相談員なんですよね、
はいはい、
そこがちょっとついてないので、はい、教えていただけますでしょうか。
はいはい、基本的に施設ケアマネージャーっていうのは、
はい、
皆さんご入居されてる利用者様の施設のケアプラン、はい、介護の計画を作成するものになります。
はい
はいはい、ですので相談員の場合は、はい、基本的にケアプランをあの作成するということではなくて、
はい、
まあ、病院でいうソーシャルワークと一緒で、
はい、
まあ、いろんな利用者さんの相談事であったり、ご入居の受付であったりとか、はい、ご相談ですよね、
はい
はい、そういったことをさせていただきますが、
はい、
まあ、その分かりづらいっていうのは、
はい、
まあ、実際私たちも部署としてあの相談員とケアマネージャーって一緒の相談室という部署に一緒にいてるんですね。
はいはいはい、
で確かに相談室でになってるところで言うと、
はい、
まあ、例えば病院に急遽行かないといけないご利用者さんがいた時に、
はい、
相談員の方が送迎してくれるんですが、
はいはい、
相談員がどうしても急遽出払ってて誰もいない時は施設のケアマネージャーが実はあのハイエース乗って送迎する時もあるのはあります。
割とオールマイティ
ー、はい、結構 割と、はい、うちとこはオールマイティーですね。
ですね、
はい、基準的に普通のケアマネージャーと、はい、例えば看護師さんであるとか、
はい、
介護士さんで、
はい、
ダブルで登録をしている 、
はい
はい、方もいらっしゃるので、
はい、
まあ、看護師さんとケアマネを兼務している方も実際はあの施設の中ではいらっしゃいます。
はい、
配置基準が100人に対して1なので、
はいはい、
登録が例えば常勤換算で、
はい、
まあ、2人いらっしゃれば100人の規模のところでも、
はい、
まあ、0.5 で登録をケアマネージャーとして、
はい、
残り 0.5 は看護師であるとか介護士であるとか、あ、まあ、そういうふうに登録をされているところもありますし、
はい、
はい、アザリアの場合は、はい、私ともう一人あの施設のケアマネージャーいてるんですけれども、はい、専属でさせてはいただいてますので、
はい、
まあ、基本的にはケアマネージャーの方で全てケアプランを作成するという形になります。
はい、なるほど、ケアマネージ
ャー、はい、
何名ぐらいのケアプランを、
はい、今はあの100人のご利用者様いらっしゃいますので、はいはい、基本的には100名のケアプラン、はい、ただ今あの2名体制でさせていただいているので、
はい、
2階と3階っていうフラワーがあるんですけど、はい、55名と45名で分けさせてもらって、
はい
はい、2階3階担当でさせてもらってます。
あ、
はい、もう実際100になると結構慌ただしいです。もうあの本当にずっとケアプランを作成してモニタリングしてっていう日々の繰り返しみたいなんで、はい、させてもらってた時もあります。実際一人の時もあったので、はい
はい、今認証の方の対応とか、
はいはい、
そういうところでこうなんか苦労、
そうですね、はい、どうしてもあの集団生活っていうところ、あ、はい、あの日常の私たちフロア45名、
はい、あ、はい
はい、フロアの方対応させてもらってるんですが、
はい、
どうしても集団の中で他のご利用者様と大きなトラブルになってしまったりとか、
はい
はい、っていう場合はどうしてもちょっと施設では難しい場合が出てきます。
はい、
まあ、その場合は専門機関にご相談させてもらったりとさせてもらう時もありますし、
はい、
まあ、あのまずはあの施設長の方に相談させてもらって、はい、 はい、どうしていくかっていう部分ですね、介護職のアプローチであったり看護職のアプローチ、はい、まずはさせていただくんですが、やっぱりそれでも難しいっていう場合がありますので、はい、その場合はちょっと苦労する時があります。はい、
入社のことはいろいろ教えていただいたんですけども、はい、アザリアさんってデイケアとかショートステイとか他のサービスってあるんですか？
はい、以前はショートステイとデイケア、はい、させてもらってて、まあ、今もデイケアは運営の方させていただいてて、
はい、
あと、最近は訪問リハビリも、はい、させていただいております、
はい、
ショートステイはコロナが始まって、はい、第2波の時ですね、
はい、
最初のコロナの年の2年前の8月でしたかね、
はい、
その時に実はアザリアの方でクラスターがコロナのクラスターがあって、
はいはい、
まだ2波の時でしたので、
ま、
ててかなりそうなんです、
緊張してる時ですよ、
かなり緊張しててはいはい、はい、お薬もなければ何もない、どうしていいかっていう、でまた泉大津でクラスターを起こしたのが初めてだったので、
はい、
まあ、本当すごく悩んで、まあ、それ以降ですね、ちょっと、
はい、
ショートステイはリスクが高いのでということで休止届を出させてもらってるんですが、
はい、
ぼちぼちコロナの加減もお薬も出たりとか、
はい、
再開のご希望が、はい、ご要望が多いのでちょっと検討を今してる最中です。はい、
そうなんですね、
はい、
辛かったですよね、その
辛い、辛かったですね、はい、
今出てもね全然
そうなんです、
あ出たわぐらいやけど、
そうなんです、
あの頃の
でもうちょっと、はい、その頃はちょもう職員半分半泣きに出したから実は
泉大津で初めてとかもね、
そうなんです、はい、ちょっと、まあ、まあ実はもうねなってしまったご利用者さんが一番辛かったとは思うんですけれども、はい、はいはい、
老健のことを含めて、
はい、
うちの放送でも初めてなんで、
はい、
ちょっともう一回皆さんに、
はい、
老健どうです、
はい、
皆さんにお伝えしたいことということで、
はい
はい、よろしくお願いします、はい、
まあ先ほど一番初めにも冒頭にお伝えしたように、はい、まあ、在宅復帰をするための支援施設でもありますが、
はい、
あともう一点ちょっと重要な、
はいはい、
ことがありまして、はい、老健によるんですが、はい、私たちアザリアは看取りケアっていうのも実はさせてもらってるんです、
はい、
ちょっと相反すること
ですよね、
うん、はい、かもしれないんですが、
はい、
私たち老健も在宅生活を支える一部として、
はい、
まあ、在宅で生活をされてて、先ほどどの方でも例えば病院からじゃなくてもいいんですかっていうお話あったと思うんですけど、
はいはいはい
はい、在宅からのお受け入れも全然させていただいてます。はい、はい、で、はい、例えばご利用者さん季節の厳しい時期ありますよね、
はい、
冬場とか夏場とか、
はい、
体調を崩しやすい時期、
はい、
まあ、特にここ最近夏場もものすごく暑くて、
はい、
実はお一人暮らしでクーラーつけなかった、本当熱中症で亡くなってしまわれる方のような、はいはい、事例も聞きますよね、まあ、そういった方が実は一定期間だけご入所していただいてっていうので、あ、まあ、うまく在宅生活を支えながら、
はい
はいはい、過ごしていただくっていう一部も実は担ってるのが老健なんですね、
はい
はい、でその中でギリギリまで在宅頑張っておられるんですが、
はいはい、
やはり体調が悪くなった場合、あとはがん末期で病院では治療のしようがないけれども、まあ、そんなに痛みが強くないであるとか、病院でないと管理ができないという状況じゃない場合は、
はい、
実は施設こちらザリアの方で看取りをさせていただくということもあるんですね、はい、で一応こちらのアザリアの方は今の先生が来られてから、
はい、
麻薬の取り扱いも申請の方を出させていただいたので、
はい、
ある程度の疼痛管理というのもできるようにはさせてはもらってて、
はい
はい、その中で、まあ、男性の方、男性の疼痛がある方でもこれからは頑張って対応していこうかなとは思ってるんですけれども、
はい、
在宅でいよいよちょっとしんどくなってきたな、体調が悪くなってきて、
はい、
まあ、週末期に差し掛かった時に、まあ、家族様が地元の、施設で安心して過ごしていただけるっていうところを、
はいはい、
まあ、老健を一つ選んでいただくっていう、
はい、
部分も、はい、になっていまして、
はい、
メリットとしては、
はい、
私たちは一応今コロナ禍で、
はい、
なかなか病院では面会できないとは思うんですけれども、一応面会の緩和であるとか、
はい、
実はご入所 してからもこのコロナ禍でも1日だけ外出してもらったりっていうこともしたり、
はい、
もう職員が総出で実は看護師つきながらとか、はい、そういうのもしながら1日、はい、やっぱり最後は1回は家に帰りたいっていう方は家に、はい、お連れしたり、
はい、
したりとか、はいはい、結構その時はもうそれこそひ孫さんとか皆さん集まって、はい、まあ、直近の事例であればもう本当にみんな手をつないでみんなでありがとうありがとうって言って帰ってこられた、はい、で1週間2週間ほどですかね施設でしてから亡くなられたっていう方も実はいらっしゃって、まあ、そういう在宅生活の最後をこちらで迎えていただくっていうことも対応させてもらってるので、
はい、
まあ、老健って家帰るための施設なんですけれども、あ、まあ、そういったこともあるっていうのもお伝え今日はしときたいなと思いまして、はい、
はい、いい話はありがとうございます。山田さんにもねぜひ
知ってほしいですよね。そうです
よね、はい、
ぜひ、うん、知ってもらって、はい、堺市からでも
そうですね、多分ね堺市さんの老健さんでも、
はい
はいはい、探せば、はい、何個もあるとは思うんですけどね、ここ最近は増えてきたとは聞いてますので、はいはい、ただ、まあ、そういうことをやってるっていうのをねなかなか知らないと、
ね、伝わらないですね。
そうなんです、はい、またご相談いただいたらと思います。はい、
直接相談してもいいですか？
あ、全然大丈夫です。はい、はい、私たち最後、はい、家族さん泊まっていただいたりもしますし、
はい、
あとは家とあまり施設病院は本当にベッドのところしか過ごせる場所が少ないと思うんですけど、
はい、
ロケの場合は朝昼晩食堂に来てご飯を食べるっていうのが、
はいはい、
活動的なんですね、はい、なので、はい、まあ、そういった意味でも、まあ、生活リハビリも含めて、はい、と家に近い環境で過ごしていただけるっていうのも一つなので、はい、またそういうのも、はい、いろいろお話、
はい、
具体的に聞いてもらったら、はい、はい、いいかとは思います。
はい、わかりました。
はい、
ぜひともアザリアさんにね、
はい、相談、ね、はい、いつでもお電話ください。はい、
相談いただけたら、ね、いいのかなと思いますね。
はい、
はい、ね、はい、今回、うん、こうやって老人保健施設のことを聞いたので、
はい、
すごくこう頼みやすくなったという
か、うん、はい、どうしたら儲かるかでもね、
はい、
確かに、
はい、うん、よかったと思います。
はい、はい、
ありがとうございます。
サカソで100年ライフいかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。